ラジオよろずやカフェ、本日のゲストは宮西町の岡崎邦夫さんです。実は私たちが運営しているよろずやカフェは岡崎さんの店朝屋をお借りしています。朝屋はクラフトビールの店なんです。ビルの2階3階にはグループホームあり、その名も朝屋と言います。岡崎さんは生まれも育ちも府中というか、昔の名前で言うとバンバ、そこのど真ん中なんです。府中のことを話してってお願いしましたら、町のお偉いさんたち差し置いて話せねえよと言われてしまいました。宮西町には昔からの名所がいくつもあります。触りだけでも伺いたいと思っています。2回連続で本日は1回目、宮西町の暮らしや50年前に武蔵野線が開通した頃のお話なんか伺いたいと思ってます。こんにちは、朝屋の岡崎さん。
はい、こんにちは。
こんにちは、今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ところで、今の場所にビルを建てたのは何年前でしたっけ？
5年前ですね。5年前。
その時にまず人が集まるところを作りたいなと考えたそうですね。
そうまずね、前前職カフェだったんで、カフェやってたんで、
カフェに勤めて、いや、カフェの店長だった。
そうです、うん、で、まあ、辞めた後、なんか地域の人たちが集まれるような場所があったらいいなと、そう思って、カフェにしたんです。
カフェというだけでもなくて、今はクラフトビールのお店になってるんですけれども、そこら辺の経緯ってどんな風になってるんですか？
結構ね、話すと長いですよ。
長い、ちょっとはしょって
ビールが好きだったっていうのもあって、本当は最初はね、夜やる予定なくて、昼間のカフェだけだったんですけど、
ね、夜やるとしんどいもんね。
そうしんどいし、ちょっと近所も迷惑かなとか思いながら、でもいろいろ考えてるうちに、やっぱりね、アルコール出さないと売り上げ上がんないよっていろいろ言われて
なるほど、
まあ、場所も場所だけに、
場所が場所だけっていうのはちょっと駅から離れてるっていうことよね。
そうなんですよ、だから人が そこに呼ぶには、やっぱり売りがないとダメだなと思って、でクラフトビール、
まあ、その前にカフェをやりたいなという、カフェ&クラフトビールのお店なんだけれども、そのカフェっていうのは、あのスターバックスでいろんな人が働いてる時にいろんな人を見たということもね、いい経験になってたって。そう
ありますね、
一緒に働いてる人どんな人がいたんだっけ？
まあ、もちろんね、ほら、学生とかフリーターが多かったですけど、
バイトの人ね、
バイトは、もともと社員一人の、あとはみんなアルバイトみたいな、
大変
まあそういうお店がまあほとんどなんだけど、まあ、その中に、あの障害者の人を一緒に働いた経験があって、それからね、障害者の、まあ、知的障害者の人なんだけど、入るとお店のスタッフがね、ガラッと変わる、
一気に団結する。
そう、結構派閥でね、ギクシャクしてたところがね、そういう人が一人いると、みんなその人のために、こうしてあげよう、ああしてあげようとか、そういうことを考えるようになって、すごくお店の中がまとまったっていう経験があって、
でなんか積極的にみんな受け入れようとしてきてて、ああいう風な雰囲気って今度やる店にもやったらいいなとか思っていた。
もともとスタバも、多様性を受け入れようというミッションがあったんで、お客さんに対してもね、そういう姿勢で臨んでて、それがスタッフ同士も、パートナーって呼んでるんだけど、
チャレンジパートナーって言ってたんだって。
そうなんですよ。
でもそれを府中でやってみたいなと思い始めたのもすごいよね。
実際のカフェではね、障害者の人は働いてないんですけど、とにかくいろんな人が集まれるようなっていうことを考えました。
ところで、その岡崎さんが建てた、ご自身のお父様たちが持ってらっしゃったところを建てにビル建てたんですよね。
そうですね、たまたまね、
それでそのビルの上の方にはグループホーム朝屋っていうのがあるんですって。
そうなんです、なんで知ってるんですか？
知ってるんですよ、書いてあるもん、ホームページ読みましたよ。なんでっていつも岡崎さん教えてくれてるじゃないですか。
そうだから、そこでも、最初は本当に全部マンションにしようとしたんだけど、した方が銀行お金貸しやすいよって言われたんですけど、カフェやりのグループホームやりの、普通の賃貸のね、アパートじゃお金借りられなくて、いろいろ苦労したんですけど、どうしてもこれやりたかったんで押し通しました。
やっぱりそれ、ただ家持ってるっていうだけじゃなくて、それをどう使うかっていう方が大切だよね。
なんかね、そう、人が集まる面白い場所を作りたかったの。
へ
ー、あそこなんか変わってるよねみたいな、
うん、変わってるよ、う
ん、変わって
ちゃんと変わってるよ。そ
う、あとグループホームも、うん、だけにしちゃうと、うん、ほら福祉施設になっちゃうから、うん、それが嫌で。
あ、なるほど。グループホームって知らない人も結構多いと思うんですけど、どんなとこなんですか？
ですね、うん、まあ、いわゆる、まあ、障害者の方、うん、まあ、いろんな知的障害、身体とか、うん、いろんな障害ありますけど、うん、私のとこは主に知的障害の
知的な、うん、
で、その人たちが実際生活してます、うん、だから学生寮みたいな、
うん、で専門の職員さんたちが一緒に困った時には手伝ってくれて、一緒に暮らしている共同生活の場所、
はい、そうですね。だスタッフの人たちは朝晩、
うん、
あの食事の、うん、まあ、解除というか身の回りの世話をし、う
ん、でご飯も作ってますよね。
あ、そう、ご飯も作ってます、はい、
あの専門の人がいらっしゃいますよね。福祉か、福祉介護士、
うん、あ、そう、介護
福祉士、ごめんなさい、介護福祉士の方とか、
もうあの2人ぐらいいますけど、うん、あとはみんな、なんていうの、普通の、
うん、
一般の
アルバイト、
主婦の
人とかね、
多いです。
それで夜間の泊まりは東京農工大学の学生もいるよね。そうそうそう、
とある先生の紹介から始まって、
うん、とある A 先生
ですね。ペンギン持ってきてくれた、
ペンギン持ってきてくれて、あの代々ね引き継がれてんですよね。そのバイトね、人気なんですよ、あれ。
いや、本当助かります、うん、もう卒業すると必ず次の人を、ね、
でしょ。言っていいかどうか分かんないんだけど、ここの、ここで番組を持っている植木くんも、
あ、植木
濃厚ラジオやってる植木くんも
出ちゃった。
そう行っちゃいましたね。あのここで夜お泊まりのバイトやってますね。
本当助かってます、
うん、はい、力持ちだしね、
はい。
入居者のみんなは、うん、作業所で昼間働いたりもしてるんですよね。普通にね、
そう、作業所行ってたり、中に一般の会社に
就労してる人もい
ます。本当いろいろ、
だからそういう人たちが町に住んでるっていうことで、特別にこう垣根がなくてね、うん、一緒に暮らせる場所があるっていうのはいいですよね。
そういう風にしたかったです、
うん、本当。だからそんな場所がね、宮西町にあるって、バンバにあるってね、かっこいいなと思ってる。
ありがとうございます、うん。
ちなみに1階、私たちが昼間使わせてもらってるカフェには、うん、あのユニバーサルトイレがあるんですよね。
トイレの広さはね、自慢なんです。
でしょ、
はい、
あれね、3畳ぐらいありますね。
ありますね、あるある。
ベッドも入れるかな。
ベッド
はちょっと厳しい、ベッドまでは難しい、
うん、でも車椅子、ベビーカーは十分入れますね、うん、
あのね、見に来た方からね、うん、おむつ替えできるけど、うん、ちょっとね、大人のおむつ替えがここ厳しいって言われちゃった。
そっちね。
あ、それは今度伝えときますって言いましたね。
今後の課題ですね。
そう、だからそこまでその上をね、望む人はいらっしゃるんだなと思っちゃいましたけどね。
なるほどね。
今はね、急におしっこしたいっていうちっちゃなお子ちゃんをね連れてお母さんが走ってきて、あの使わせてくださいっていう人いますよ。
もう嬉しいです、もうどんどん使ってください、うん。
それから奥のに畳の部屋があるんだけど、あの
板の間、
畳じゃない、板の間か。お座敷ね。
そうです。
板の間があるんだけれど、そこでママ同士が、うん、あのおしゃべりして、お子さんがちょっと寝たり、うん、あの飽きちゃったら裏に公園があるんでね、うん、そっちまで行ったりするんですよね、
はいはいはい。
でそれをね、あの岡崎さんがぜひやってくれっていうふうに言って、私たちもえ、いいのって安心して始めたの。
せっかくの場所だから使わないとさ、もったいないなと。
すごいですよそれ。それから店の前には中バスのバス停のフッチ役所西っていうのがあるんですよね。
はい、バス停が目印。
そう、バス停が目印、これすごいですよね。なんか郵便ポストも置こうかって言ってたんで。
あ、そうそう、ほら、そうすると赤いポストの店ってまたまた目立つかな。
そうか、目立つのが好きなのね、もしかして。
そうだ、苦い。
ただそれだけだったりして。
すいません。
岡崎さん、そこにベンチ置いたんだよね。
あ、そう、バス停で、うん、待ってる人がさ、おばあちゃんで、
うんうん、
あ、大変だな、
大変だよ、みんなお買い物終わって。
そうそう、特に夏場なんか、うん、もう暑くてくたくたしてるところを見たから、うんうん、あ、じゃあベンチ置いてあげようと思って、
うん、優しいもんね、それがまたね。でね、ベンチ置いてあげようって言うじゃないですか、岡崎さんがね、そしてね、雨の日はね、ここまで引っ込めても、引っ込めたらちゃんと座ってくれるかなとかね、雨かかんないようにとか一人で悩んでたりするの、ね、おかしいなと思って。
屋根がないからさ、
うん、
ベンチまで、
うん、でもね、はい、皆さんよくね、荷物だけ置いたり、あのバスが来ないかなと思って向こう見たり、ね、荷物見たりして、はいはい、あそこで立ってますよ、は
い、そう、座ってくれてるのを見ると嬉しいです。
あ、本当に座ってますよ。
そうですね、
うん。 それから最近はレンタル自転車も置くようにしたんですよね。
そうそう、乗り付けですか。
乗り付け、うん、宣伝してるね。
なんか面白そうだから、
うん、結構なくなってるよね。
なくな、
うん、
みんな結構乗ってくる人多いな、うん、
なくなってるというか結構借りてるよね。
そうそうそう、乗ってってる。
それがね、潮がみっちゃり引いたりするみたいにね、わーっとなくなったり、
もうない時はもう本当に一台もないし。
本当にそうだよね、
うん、いや利用者多いんだなってつくづく思いました。
そっか、そのビル建てる時には、うん、結構これね、府中市でビル建てるの大変なんですよね。
あれ遺跡の発掘、
そう、緊急発掘調査というちゃんとした名前があってね。
初めて聞きました、
うん、そうですか。埋蔵文化財がありそうだなって指定されてるとこは必ずやんなきゃなんないんですよね、うん、
らしいですね。だって参りましたよ本当、結構大変だね。いやいや、だって自分でその分発掘するのは役所なのにさ、うん、いいのかな。
いいね、言っていいんだよ役所から頼まれた人。
そうそうそう、お金はさこっちが持つってさ、
うん、
で出てなんかすごい
の、金額言っちゃいけないって言ったっけ。
あ、いやいや、
いいね、
うん、
うん、
300万ぐらい借りました、うんうん、
すごいね。
いやいや本当に、
で自分が住まないときは全額で、住む場合も半額。
うん、半額。
そんで2階建ての木造は発掘調査しなくてもいい、
まあ、木造ならいいみたい、うん、
また壊れる、あの壊してね、
うん、
次
そんな要は 下掘らないから、
うんうん、あ、そういうことか。そうそうそう、下を掘らないからか、
うん、掘ったらね、うん、骨が出てきた。
骨が出てきた。
いや、びっくりしました、骨出てきた時は。そしたら昔々そこでラーメン屋さんがあったっていう
豚骨ラーメン
らしい。
そうか、
だけど本当びっくりしました。
昔ラーメンってあるのかな、江戸時代ラーメン。
いやいや、
明治時代か。
いや、明治まで、
まで行かないか、
行かないと思うけど、
うん、昭和の頃ね。
そうそう、昭和一桁ぐらいじゃないかな。
そうなんだ。で発掘調査もねしてらっしゃいましたよね。
しました、しました。
今やってるから建てられないんだよっておっしゃってましたもんね。
そうです、
あの朝屋のビルは実は武蔵野線の斜め上にあるそうですよね。
そうなんです。だからね、うんうん、電車走ると揺れますよ。
揺れてなんかゴトゴトってね、
うん、ゴトゴト。
あれはあの岡崎さんがちっちゃい頃に、50年前だからちっちゃいよね、まだ。
そうそう、年バレちゃうけど、
うん、その頃に掘ったんですよね。
そう、すごかった、はあ、もう、うん、掘っなんていうの、すごいでっかい重機が来て、
うん、
掘った後には H 鋼の、
うん、H 鋼
あれ打ち込んで、その打ち込むのがね、すごい今でも覚えてる。
ドッカンドッカンって。
そうそうそ
う。うち壊れなかった？
いや、いや本当実家のすぐ横だったから、うん、実家はちょっと傾いたし。
うわ、うん、保証あるの？
いやいやいや、ない。
ない。また自分で自分で立て直せて。
いや本当に、うん。廊下もちょっと隙間が空いたりとかさ。
いや大変じゃないですか。今もそのまま暮らしてらっしゃいますよね。
そうそう、そのまま、そのまんまですね。
そう。でもあの高度成長期だからね、それもちょっと懐かしい
ところですよね。本当に、
音うるさかったっていう話よく聞きますよね。
ね、本当だけどよく電車が通ったと思いますよ、あんなところに。
ね、武蔵野線って上りと下りがね、あの逆なんですよね。 あれから東京駅に行くのが下りなんですよね。
そう、確か川崎、うん、武蔵野、そうそうそうそう、
ね、
うん、府中本町が終点、うん、終点じゃん。
でスタート、
うんうん、
あの高野市長がね、うん、なんかあの広報誌に書いてたことありましたよ、それ。
あ、本
当今度読んでみて。
わかりました、
うん、宮西市長はまだまだ一軒家があって、近所の庭にも自分の庭にもいっぱいいろんな木がありますよね、うん、
果物ね。
そう、果物
よくなってる。
柿、ビワ、柚子、金柑、うん、梅、イチジク、
はいはい、
すごいね。私たちもいつもお商売に扱っててビワとかね、柿とか。
そう、ビワもあるし、うちはあの実家は梅の木と柿の木があって、
うん、
あ、まあ、金柑もあるんだけど、うん、まあ、毎年よくいっぱいなってくれます。取るの大変なんだけどね、
うん、でもまたお隣に腐ったのが落ちるとまずいもんね。
そうそうそう
ではね、ちょっと話が弾んできてもっと聞きたいんだけれども、
はい、
今日お持ちいただいた曲をここで一曲聞きたいと思うので紹介してください。
はい、なんだっけ、
イーグルス。
ああ、そうそう、イーグルスの偽りの瞳、うん、ライングアイズですね、うん、
これ震災の年。
あ、そう、これ実は9年前にイーグルス来たんですよ、うん、東京に、うん、日本に、
うん、
そのと震災の 4,5 日前ぐらいに、うん、あの東京ドーム見に行ったんです、うん、それから好きになって、まあ、それ、まあ、好きだから見に行ったんだけど
なおさらこう印象深かったってことですよね、では聞いてみましょう。
はい、
かなかいい曲でしたよね。
でしょ、
うん、思い出すところでさっきの鉄道の話なんだけれど、うん、あの武蔵野線のね、
はいはい、
それで砂利線なんて言うんだっけ、
あ、島川原線、そうそう、
あれも思い出あるんだよね。
ありますよ、うん、電車がなかなか通んないからね、よく言っていいかなんだけど、うん、あの線路の上歩いたりとかして、
う
ん、
耳当ててた、
あ、そうそう、耳当てて、うん、ガタガタしたら電車来たぞみたいな、
うん、逃げて、
そんな
やつ、
そうそう、そんなこともあって、う
ん、あれ、まあ、あの山椒への通学路だったんでしょ、
あ、そう、まあ、通学路というか、うん、そう、
通っちゃいけないとこだ、
通っちゃいけないけど、うん、ちょっと通ったりして、うん、あの通ってました。 でその先行くとさ、多摩川でずっとつながってて、はい、
う
んうん、あの砂利をよく運んでたんですよね、
そうですよね、そうそう、だから砂利線って、
そうそう、砂利線とか、
ね、言ってたね、
また多摩川には砂利穴っていうのは
砂利上がって
あってさ、うん、まあ、危ないそういう危険なところで、うん、よくあのそこまで遊びに行くなって、
あ、行くなって、砂利穴ね、
うん、砂利穴、そうそう、
あれって今は玉川協定になってるんでしょ、
あ、らしいですね、
玉川協定とか、それから郷土の森のとこも、
う
ん、
そうそう、昔あの辺にやって、
もうあそこ見ると昔のイメージが浮かんでくるでしょ、
ほんとね、懐かしいです、う
ん、そこら辺でザリガニも取ってたんでしょ
よく取ってました、
うん、なんかうまい取り方があるんだよね、
まずはザリガニを捕まえて
から、て
それを取って、うん、尻尾を剥いてそれをまた餌にして、
うん、ちぎって、
そう、ちぎ、まあ、
子供は残酷だよねひどいねそしてザリガニを取ってたんですよね、はいはい、楽しい思い出いっぱいですよね、
やってました、昔すぎるね、ちょっとね
ところで、その岡崎さんの家の近くの考察場ってご存知ですか、うん、あ、
考察場、
私が説明してあげましょうか、
お旅所でしょ、
違うのよ、ここでいい振り、
はい、あ
の話を振ってくれたけど、旧甲州街道と昔の鎌倉街道、府中街道ですよね、その交差点には鎌倉時代から考察場っていうのがあったんですよ、お旅所と一緒のところだからみんな間違ってるんだけど、はいはい、幕府のやっちゃいけませんっていうようなこととか、こんな罪で罰せられてますよとか、こういう今度からこうしてくださいみたいな法令とかを書ける、考察場って高いところに札を立てる場所って書くんですよね、考察場っていうのがあって庶民が読めるようにしたそうなんですよ、でそこにはね、うまいことね、酒屋もあったんだって
なるほど、
うん、府中もその通りで、ね、そうそうそう、考察場の前には野口酒造があってね、う
ん、中久さんね、
そう、はいはい、田中久さん、ここあの東京都の旧跡にも指定されてるらしいですよ、ここでみんなあの辻に立ってね、
なるほど、お酒飲んだり、
お酒飲みながらちゃんと、ま、あいつこんなことで罰せられたんだって言って話してたらしいですよ、
宿場町で ね、なかなかいいところですよね、うん、昔はね、はい、
そう、まあ、宿場町お旅所というようなあたりの話は次にしていただきたいと思います、
はい
はい、ありがとうございました、はい、岡崎さん、やっぱ楽しいな話がね
そうですか、
宮町では現在市役所を建て替えるために発掘調査が行われています。駅前にはルシーニュができる時も随分長い間調査がなされていました。再開発ビルの一つクルルという名前は発掘調査の最中に出てきたクルル城という鍵の名前から取ったそうです。伊東洋華堂跡地を発掘したら徳川御殿が出てきて開発中止に追い込まれたり、歴史は府中は歴史が積み重なっていてとっても賑やかなところだったんですよね。ちょっと前の話やそれから昭和や明治頃の昔話もご近所さんに伺っているととてでも楽しくなってきます。 NPO 法人府中市民活動支援センターではカフェ事業のほか府中市と共同でまちづくりなどの講座を開催しています。また東京農工大学や東京外国語大学の大学生たちと一緒に中学生の学びの場作りも応援しています。卒業式や入学式、入社式にも異変が起きています。桜祭りは今年は中止となりました。府中の森公園の満開の梅、いい香りがしてますよ。いつものように水仙が咲き誇る道も人影が少ないんですけれども穏やかな雰囲気が漂っています。こんな時は一人でできること、通信でゲームをするだけではなくて先延ばしにしていたあんなこと、読書や創作に励むのも前向きですよね。友人の一人は念願のウクレレの猛特訓を始めてアロハオエとルージュの伝言が弾けるようになったよと嬉しいメールをくれました。お別れの曲はジェイク島袋のウクレレでビートルズのエリナー・リグビーです。お聴きください。